東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間は東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。今日はこの方とともに進めてまいります。
皆さんこんにちは、東京証券取引所金融リテラシーサポート部、石田茂弘です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。さて石田さん、はい、この週末3月5日日曜日から東京証券取引所では2017株主優待品特設展が始まるそうですね、はい、これ一体どんな内容なんですか。
はい、内田さん、株主優待は株主の方々からもうとても注目されている制度なんですけれども、はい、結構長くてですね、100年ぐらいの歴史があるんですよ。
100年、
で最近ではその上場会社 の、まあ、その製品だけではなくて地元の特産品とか、まあ、プレゼントをされるとか、うん、結構広がりをこう見せてまして、はい、その2017年の株主優待特設展ということで、まあ、上場会社様51社様にご協力いただいてまして、はい、その51社様の株主優待品を一度に集めておりますので、皆さん見ていただいてですね、実際実物見るとだいぶ違うと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに思っています。
はい、わかりました。それでは早速詳しく伺ってまいりましょう。はい、さて今日の東証プラスユーは東京証券取引所金融リテラシーサポート部の石田さんとともに進めています。まず石田さん、はい、先ほど株主優待には100年近い歴史があるというふうにおっしゃってましたけれども、はい、これ100年前というと1900年代の前半
ですよね、
はい、大正時代ですよね、
はいはいはい、いや実はその一番最初がですね1899年、まあ、本当はその私が見た記録ではってことなんですけど1899年で東武鉄道さんはい、が日本で多分一番最初の優待品を出された会社だと思います、
はい、
で1日その東武鉄道乗り放題ということで、まあ、今も鉄道会社さんの株主優待というのは1日フリーパスというのがあるんですけれども、当時ですね取引所に東証株式取引所というところだったんですけれども、上場している会社というのは銀行様かで、ちょうど鉄道ブームでしたので、はい、鉄道会社さんが数社ということで、当然のごとく株主優待の1号は、まあ、鉄道会社さんだったということだと思います。
なるほど、はい、まだ上場している企業も非常に少なくて、
そうなんですよね、
はいはい、その中で鉄道会社というのが、はいはい、その優待を出していた、はい、セクターになるわけなんですね、はい、これやっぱりだから利用者作りの一環もありますし、はい、ファン作りの一環もあったということですね。
はい、ま
あ、
やっぱり自分の会社を知ってもらうっていうんで、自分の会社を好きになってもらうということで、まあ、おやりになっていたんだと思います。
今もその歴史ってね、なんかあるような感じはしますよね。海外では優待制度がないって聞いたことがあるんですね、はいはいはいはい、これ日本独自の制度と考えていいんですか。
はい、そういうふうに皆さんよくおっしゃるんですけれども、事実は別に日本で制度として法律で決められているわけではなくて、上場会社様が独自におやりになっているというのが株主優待制度でございます。なので、別にアメリカでやっても構わないし、別に中国でやられても構わないんですが、たまたまアメリカや中国の会社ではそういうものをやっている会社さんがないということは言えると思います。ただ、うん、全くやってないわけではなくて、私の知ってる範囲では例えばスターバックスさんがコーヒーの無料券というのをアメリカで配られたりしているということはあるように聞いています、はい、
なるほど。そうすると海外では、はい、配当金重視であって優待をその特別視してないということになるのかもしれません ね。
やはり皆さんご案内の通り、株主のコンプライアンスが、まあ、その他国では強い国もありますから、はい、まあ、そういう会社ではなかなかその株主優待制度がなじまないというようなことで取り入れられてないということもあるんだと思います。
うん、日本の国民性というのもあるのかもしれ
ないですね。そうですね、なんかおまけ好きっていうのはよく言われますよね。はい、
さて最近その優待を目的に株式投資をされている方も増えているんじゃないかなと思うんですね。はい、優待制度を導入する企業って実際に増えてるんですか。は
い、そうですね、まあ、5年前といいますと、まあ、2011年ぐらいになるんですけども、はい、やっとその頃にですね、上場企業の中の、まあ、1000社ぐらいが株主優待制度を、まあ、取り入れて始めていまして、
はい、
2016年の野村 IR さんの調査によりますと1331社ということになってまして、緩やかに増え続けているというのが実態だと思います。
なるほど、ここ5年を計算すると、はい、まあ、300社を超える企業が導入しているということになるんですね。まあ、
上場企業自体も増えているので、はい、ですが、まあ、割合自体も 20% 後半だったものがもう 30% を超えて、まあ、33% に近くなっているという状態だと思います。
はい、これNISA制度が導入されたことなんかも、はいはい、やっぱり追い風になっているんでしょうか。
そうですね、やっぱり個人株主が増やすという という動機づけになっていますので、まあ、そういった方々を取り込むという意味でも個人株主対策として優待資金制度は使おうということが あるんだと思います。
うん、企業がその株主を意識した経営を行っているということの表れかもしれませんね。
そうですね、ご案内通りコーポレートガバナンス等もだんだんこう浸透してまいりましたので、はい、やはりその株主を意識するということで、まあ、その中では機関投資家ももちろんですけれども個人の株主も大切にしていこうということなんだと思います。
はい、実際にその優待制度どのような優待内容が多いんでしょうか。
皆さん変わった優待とかを聞きたいんだろうなと思いますけれども、はい、すごいこう変わったっていうものはなくてですね、例えば日清さんとかは日清さんが出している製品がもうたくさんこう段ボールで詰まって
セットで送られてくるんですね。
で見て目で見てすごく楽しい、かったりするんですけども、はい、まあ、そういうこともあってですね、多いのは食品さんが多くて、その次が主に B2B とかですねサービス業のようにそのまあコンシューマーにこうなんか提供しているような商品を作ってらっしゃらないようなマテリアルで作ってないような会社さんの分については金券ギフトというのが多い、まあ、それが大体2大巨頭になっています。
なるほど、はい、先ほど優待制度の歴史について伺いましたが最初のその鉄道会社はファン作りであり利用者作りっていうお話でしたが、はい、ここやっぱり B2C は今もやっぱり自分のところの商品を召し上がっていただいてっていうファン作りであり、はい、利用者作りであるっていう一面はあるんですね。
そうですね、ポーラさんにこの間行く機会があってお話をした時も、やはりその消費者としての方々に株主になっていただきたいというようなことがやっぱりあって、だからそういう意味ではその自社商品をまあ提供するというようなことが行われているんだというふうに思います。
はい、B2B の会社ではその金券であるとかギフトであるとかとおっしゃいましたけれど、はいはい、やっぱりこれもなんか女性を意識したもののようにも感じますね。
そうですね、女性はそういうものが好きだというふうによく聞きますし、私最近こう一緒に仕事をしているような女性のメンバーがいるんですけれども、その方々もやはり優待品の話にはすごく興味があって、はい、投資のイベントをやりますと普通は男性に対して女性はその半分ぐらいの反応が返ってくるのが普通なんですが、はい、このイベントだけはなぜか女性と男性が同数の反応が返ってきているという状態でございます。
なるほど、それは私もよくわかるような気がします。
はい、
さて先日、はい、株主優待制度を廃止したことを理由に、はい、株価が下落してしまった企業を私も見たんですね。はいはい、でその優待制度を新設する企業を廃止する企業って、はい、毎年やっぱり何社ずつかあると思うんですけれど、このバランスってどのように推移しているんですか。
はい、廃止される会社はですねずっと毎年一定数いらっしゃいまして、大体30社ぐらいが毎年優待制度は廃止されています。で一方で、始める会社っていうのがですね、徐々に増えておりまして、うん、直近ですとやっぱり100社ぐらい新しく始められて30社がお辞めになるとそういうようなバランスになっています。
はい、理由として廃止するというのは、はいはいはいはい、業績ももちろん関連していることもあるんでしょうけれど、はいはいはい、他の理由もあったりするんですか。
そうですね、10万株持ってる人も100万株持ってる人も株主優待制度では同じ優待品しか受け取れないと。もちろん上場会社によっては持っている株数によって優待品を若干変えるような仕組みを持っているんですけれども、全体的に見るとたくさん持っている株主と少なく持っている株主の差がないということが、うん、逆に株主制度からすると公平ではないと、はい、いうことがあって、特に外国人投資家の皆様ですとか機関投資家の皆様から批判されている制度であるということもあります。はい、そういうこともあってこういう制度はまあやめるべきだということで観点からお辞めになる企業もいらっしゃいます。
うん、でも圧倒的に新設する企業の方が多いということになるんですね。
そうですね、現実はそうなっています。
はい、はい、新規上場する企業の中には優待制度を導入する割合が高いっていう話も聞いたことがあるんですが、はい、どうなんですか。
そうですね、たまたまその新規上場する企業が毎年ざっくり100社ぐらいなんですけれども、はい、さっき申しました通り優待制度を新設する会社が100社ぐらいあって、優待制度を新設する会社の中の 20% ぐらいが新規上場会社ということになってますから、はい、大体同じような割合でいきますので、新規上場企業の中の大体 20% ぐらいが優待制度を取り入れています。でさらに新規上場時ではなくてその上場から1年以内に優待制度を取り入れる会社がさらに 20% ぐらいあるので、新規上場企業全体の中の、まあ、およそ4割ぐらいが優待制度を始めているというふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。
やっぱり知名度アップのためだったりとか、はい、そういう目的はありそうですね。
そうですね、はい、やっぱり個人投資家を最初から意識されるというようなこともあるんだと思います。
はい、さて3月5日から始まる2017株主優待品特設展、はいはい、これについて詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、開催日程が3月5日の日曜日から で3月24日の金曜日までやっていますと、
はい、
で会場はあの東京証券取引所の東証アローズの中の特設フロアということで、要は見学していただくことができるんですけれども、その見学コースの中でやっています、
はい、
で全体で51社ぐらいの参加者さんがありまして、先ほど言いました日清さんですとかポーラさんですとか、そういった人気の優待品を出されている会社が入って、主に食品の会社様が多いというような状態になっていますと、
はい、
で入場料はもちろん必要ありませんで、あのいつでもあの入れます。あの見学の予約はなくても優待品だけを見に来たということでフラッと入ることができますので、はい、よろしくお願いします。
なるほど、はい、せっかくあの東京証券取引所アローズ見学できますので、はい、この機会に特設展もご覧いただいて、はいはいはい、両方楽しんでいただく、
そうですね、それが一番です、はい
はいはい、誰でも入れるということでございます、はい、入場料もちろん無料でございますので、はい、多くの方に足を運んでいただきたいと、
ぜひよろしくお願いします。
そしてその、始まる日ですね、3月5日には、はい、プラス U 特別編、はい、株主優待フェア特別講演会も開催されるということなんですが、はい、こちらはどんな内容なんでしょうか。
そうですね、優待品で人気の桐谷博人さんに来ていただいて、はい、でさらにあの杉村太蔵さんにも来ていただいて、でお二人と一緒にパネルディスカッションもされるというようなあの取り合わせになっています。
はい、こちらは、はい、残念ながらもう定員になってしまって、
そうなんですよ、
入れない、
はい、うん、定員になってあの入れないんですけれども、もしあの当選された方が聞いていらっしゃいましたらですね、ぜひあのキャンセルしないでいただければと思っております。
はい、はい、あの桐谷さんって優待生活を送っていることで本当に有名でテレビに取り上げられたりもしていらっしゃいますけど、すね、実際どんな生活してるんでしょう。
そうですね、私あの生活ぐらいはよく知らないんですけれども、はい、この間あの実はこれに先行して大阪でイベントやってまして、で大阪でもあの桐谷さんに来ていただいて講演したんですけれども、桐谷さんってあの講演に来られるとですね、全身優待品であのまとめてこられるんですね。
洋服とかも、
そうですね、
そうです
か、洋服もズボンもカバンも全部優待品、はい、で、来られるので、まあ、あのすごくこう気さくにですね、あの来られると皆さんに桐谷さんと声をかけると写真をあの一緒に撮影されたりですね、すごく気さくでとてもいい方だと思います。
あ、そうですか、はい、ぜひ皆さんあの足を運んでいただきたいなと思います。当選された方、はい、ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
さて3月5日から始まる2017株主優待品特設展のご紹介させていただきましたが、石田さん、あの配当とか株主優待って手に入れるためには、はいはい、権利確定日って考えておかなきゃいけないことの一つですよね。
そうですね、要するに優待品をもらうには上場会社様の株主名簿の中に、名前が記載されてなければいけませんと、
はい、
で株主名簿を閉じるのが、まあ、今言った権利最終日になるんですけれども、実務上の手続きがございますので、その最終日に株を買っていただいても間に合わないんですね、
はい、
でそういうことで、我々はよく言うのはその最終日を含んだ4営業日前まで、うん、あるいはその3日前ということなので、はい、31日が、権利付き最終日ですから、3月の最終日は28日ということになりますと。優待展の終わるのが24日ですので、
ちょうどいいですね。
あの3月 の, あの締め切りという会社が大変多くございますので、そのタイミングで見極めていただくのはいいのかなというふうに思います。
はい、今日は石田さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さて今日の東証プラス U は東京証券取引所金融リテラシーサポート部石田さんとともに進めてまいりました。石田さん、
はい、
あの私以前ですね、バスの中で女子高生が3人で株主優待の話をしているのを耳にしたんです、
ね、すごいですね、
もう耳がダンボになっちゃいましたけど一人の女の子がですね、はい、親御さんが投資しているという外食産業 の,、はいはいはいはい、その優待券で食事をしてきた話をしていて、で他の2人が、そんないい制度があるの、みたいな株の話をしているって本当珍しいなと思いながら聞いてたんですけれど、
はいはい、
こういうことから株式投資に興味を持ってもらう、はい、本当に大きなきっかけになったらいいですよね。
そうですね、買っていただく株何も知らない会社っていうよりは自分がよく知っている会社をあの好きになって投資するっていうのが割とこうやりやすいやり方だと思うので、はい、いいことだと思います。
はい、3月5日から24日まで東京証券取引所で2017株主優待品特設展が開かれます。無料で入れますので多くの方に足を運んでいただきたいと思います。石田さん、今日はありがとうございました。
本当にどうもありがとうございました。
皆さんのお越しを会場でお待ちしています。東証プラス U マーケットから日本を元気に、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。